桂田赤のおはよう市やら。はい、どうもおはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
桂田赤のおはよう市やら。出演者に好評いただいております昭和企画先月はね、堀越くんが昭和48年の生まれだと、はい、で先々月はマスターが昭和35年の生まれだと、うん、なんで、それぞれね、生まれた年どんなことかってかやってきたんです、うんうん、で今回北さんがゲストで、はい、昭和47年
え、本当ですか
と聞いております。
ありがとうございます、はい。
で1972年ですからね。なんで、はい、ちょっとね、北さんの生まれた年どんなことがあったのか、
はい、花年47年組ですよね。
お、
木村拓哉、
あ、なるほど、
中井秀明、
はいはいはいはい、
であとは土屋のあのでかい人、
まあ後ほどその辺も、
あと四様、
後ほどそれも含めて
最後はいらなかった
いや
後ほどそれも含めましてね、ご紹介させていただきますが、でですね、まあ、その前にあの8月29日、
うん、
昨日でございますが、長いことご無沙汰しておりますあのチンチンバーのエリママ、
うん、
初期の頃は割とゲストで出ていただいたんですが、うん、最近あんまり来てくれなくなって、まあ、それでもまだお元気にしてるそうですので、うん、エリママのお誕生日ということでおめでとうございます。いくつになったんだろうな、あの人も正体不明だけどね、ということでございましてね、まあ、1972年どんなことがあったのか紹介するんですが、はい、まずは曲のご紹介から、
はいはい、それではん、これは歌若師匠のチョイスですね。
私のチョイスですね、うん、はい、
はい、和田アキ子、あの鐘を鳴らすのはあなたです、
はい、
どうぞ。
桂田赤のおはよう市原。この番組は
タパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、
鉄板焼き空海、
以上の提供でお送りいたします。
つまずいて傷ついて泣き叫んでも、
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば、今津商店です。
手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ、市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもろ会加盟店、そばグルメ北駒。
料理が美味しい空海、癖になるね空海、牛すじカレーは空海、もつ丼なら空海、お客様に喜んでほしい、みんなの笑顔が見たいから、お肌もツルツル、コラーゲンたっぷり、お肌もっとツルツル。
ということでございましてね、お届けいたしますが、あの頭で紹介した和田アッコさんの歌、はい、あれは昭和47年のヒット曲です、うん、レコード大賞の最優秀歌唱賞、
うんうん、いい歌ですよね。
もう50年前の歌ですよ。
はい、そうだ、50年ですよ、
ね、もうアッコさんの代表曲ですよね、うん、あの当時アッコさん22歳です、
うん、
見えないな
見えない。
今でもたまに映像で出てるけどね、
なんか今の方が若いんじゃないかみたいな、うん、
曲も古い感じ全然しないです
ね、新しいね、うん、うんうん、アッコさんヒット曲いっぱいあるんだけど、うん、代表曲ってやっぱあれだよね、
うん、そうだね、う
ん、まあ、実際あのもうロングセラーですよ、うん、あの曲は、うん、多分これからも折に触れて歌っていくと思うんですが、うん、さあ北さん、
はい、
昭和47年の生まれ、
はい、
でさすがに生まれた年のことは覚えてないでしょうか、
はい、
まあ、両親ですとか、うん、周りからこんな年だったよと伺ってるんじゃないかと思います、
う
ん、どの程度記憶あります？
そうですね、やっぱり浅間山荘です
ね、うん、
沖縄返還、
うん、
であとチンチンキンキンのパンダが来たと
チンチンキンキン
キンキンってお前ケロンパとかあいつは聞いたからね、もう何言ってんだよもういいよもう帰ってもうやりませんあのね、先月やった昭和48年とは1年しか違わないんだけども、1年違うだけでもこれだけもう様相が違うんだなっていうね、それはやっぱ感じます。やっぱり1年ごとに動いてんですよ、
うんうん、
世界っていうのは、
はい、
じゃあ昭和47年どんなことがあったか。まず日本ではおっしゃったように浅間山荘事件、
はい、
これはですねマスターはおそらく記憶あるでしょう。
もちろんもちろん、
テレビ中継しててね、
うん、
24時間中継してたんですよね、うんうんうん、でこの視聴率がね、まあ、とんでもないことになってる、
うん、
あの日本の歴代視聴率ってあるじゃないですか、はい、いろんな番組の、はい、ちゃんとその中にランキングされてんですよ。
あ、自分まだ記憶あるもんね。
マスターだとちょうど小学生、
小学校6年生、
あ、
うん、だった
かな。どんな気持ちで見てました？
あ、なんか赤軍張っておかねえなって感じで、うんうん、
まあ、あそこでね、まあ、赤軍派叩き潰したことによって、
うん、
そういった、まあ、運動も下火になったのがね、うん、いいことですよ、
うん、
であの時ヒット商品になったのはカップヌードルね、うん、あの要は寒いとこで、うん、氷点下の中で、
はい、
弁当とか配られても凍って食えない、
うん、
でそこであのカップヌードル、
はい、
ね、あれだとあったかいじゃないですか、
はい、
うん、でそれをうまそうに食うね、
機動隊が、
中継されて、はい、もう日清にとって思わぬ CM 効果になったわけですよ、う
ん、あ、そうなんですか
いや僕もね、うん、なんか当時リアルタイムで見たとはもう、うん、もう幼稚園だから覚えてないよ、
うんうん、
でもね、なんかそのああいう雪の中で食うカップヌードルはうまいっていうね、
なんかうまそうに感じます
もん、ね、うんうん、しかも当時はフォークで食うんだよ。
あら、おしゃれに感じますね、
うんうん、いや僕が子供の頃ね、
うんうん、
カップヌードルの自販機ってあちこちにあったような気がするんだよ。
そう、
フォーク付きで、うん、今見ないけどさ、うんう
んうん、脇にフォークがボコった、
うんうんうん、なんかプールの売店にあったような気がします、
あ、
うん、なんか今だと箸で食うんだけど、
うん、
当時はなんかカップヌードルはあのプラスチックのフォークで食わなきゃいけないみたいなね、
うん、すごいおしゃれだ
ね、おしゃれな感じですね、
うんうんうん、外人の女の子が CM 出てて、
あら、
うん、それがすごい印象に残ってます。
へ、
まあ、浅間山荘で1時間終わるわけにいかない次いきます、
はいはいはい、
で、あんたが言ったキンキンケロンパ、
あ、キンキンケロンパ
、まあ、じゃなくて、ランラン
カンカン
だよね、
カンカン
昭和47年、
はい、
いやこれはもう大変なパンダブームが起きて、うん、上野動物園は初めて入場制限を設けたそうです、う
ん、はい、
もうパンダ見るために日本中から人が集まった。
見に行ったよ。
あ、そうですか。
マスターはそうかそうか、
中学1年の時の、うん、まあ、旅行みたいなので、
はい、
うん、見るっつったって、うん、あのケツだけ、うん、茶色いケツだけ出してるパンダをみんなずらーっとただ行進して、
うん、
横目で見るだけだよ。止まってらんないんだよ。
ああ、なるほど、うん、そのワンショットぐらいしか、いや振り向いてくれたらちゃんと前見える感じ。
そう、俺が見た時にはケツ出してた、
あ、
茶色いケツを、汚ねえなと思ったね印象的に。
結構
な
人気だったんですか当時？
すごいよ、
うん、
僕も5歳ぐらいになってからカンカンランランを初めて見たんですけど、うん、その時はそこまで混んでなかったですね。もう、
ああの、だってあの来てまだすぐ間もない時だったから、
うん、その6年ごともなれば、
うん、
うん、だから珍しい生き物だってのもあったんだよね、うん、だからあのコアラ来た時と一緒だよ、うん、
あ、
うん、 あれもとんでもないことになってたからね。
で中国の国交の証だからね、やっぱそういうのもあったかもしれない、
うん、で、コロコロに要はそういった、うん、今まで中国って言うとイコール台湾だったんですよ、蒋介石の、はい、うん、それをアメリカが大陸の方に方針変換したんで、うん、まあこの頃からやっぱ中国が世界に出てくるきっかけにもなりました、うん、でそのアメリカはウォーターゲート事件、これはもうね、もうアメリカの歴史を語る上で必ず、ね、欠かすことのできない政治スキャンダルですよね、うん、ご存知？
いや知らないです。
要はもう、はい、国がいろんなところに盗聴器仕掛けまくってたって話です、
国がアメリカがって、
アメリカが、うんうん、で諜報活動っていうのは、はい、それは外だけじゃなくて、うん、内にも向いてたと、うん、でニクソン大統領これ知らなかったんですよ、うんうん、当時の、
はい、
ね、知ってたのは、まあ、もう有名なフーバー長官ですよ、 FBI の、
はいはい、
だからもうこの頃から大統領にすら知られない秘密があるみたいなね、うん、よくあのフィクションのネタにされてます、うん、でニクソン大統領は、うん、あのまあ、翌年ね、
はい、
辞任したんですよ、
うん、
その時のね、あの、うん、ホワイトハウスからヘリコプター乗って去っていくシーンが私印象に残ってましたね。
そんなシーンも映されてるんですか。
要は退任する時はもうみんなで見送るわけですよ、
うん、
それでホワイトハウスのね、はい、ヘリポートから乗る直前に振り返ってこうやってね、うん、私はまた戻ってくるぞみたいな感じで戻ってこなかった
けど。あ、そうですか、
すごい印象に残ってますね、うん、であとうん、おっしゃったように沖縄返還、
はい、ね、
うん、これあれだよね、うん、そのいよ今までアメリカだったから、
うん、
前の日までは自動車右側通行だけど、うん、翌日から左側になる、うん、これ大混乱になったんだよね、うん、確かね、
それはねすごいニュースになった、うん、絶対に間違えるなよって感じで、うんうんうん、
あれです、島のおじさんが、うん、コーラ、うん、安く買ってたのに、
う
ん、いきなり円になった
ら、
あんなもう酒より高いっていう、
うん、
あのこの頃はねまだね1ドル308円って固定制だったの。
360円じゃなかったか、
その前、
その前か、
360円が308円になって、
はい、
先月やった、
う
ん、昭和48年で変動相場制に移行したから、それを沖縄の人からしたら、うん、今まで感覚で1本100円だよ、
うんうんうん、
それが3倍だよ、
うん、
そのぐらいアメリカと経済格差があった時代だから、うんうん、それは嫌だよな、
うんうん、
返還前はさ、うんうん、あの高校野球が沖縄から来るでしょ、
うん、
で帰ってきて普通さ砂を持って帰っちゃう、
はい、
砂は持って帰れないんだ沖縄に、
はい、
外国だから検疫に引っかかっちゃうから、
そう、うんうん、
だからしょうがないから石、小石をね、
はい、
集めてきてそれで持って帰ってた、
それ
が返還してからは堂々と、うんうん、日本国になったから、うん、そう砂が持って帰る、
だからまあまあ当時アメリカに占領されてたってせいもあるけど、うん、同じ日本でありながら、うん、沖縄の人はみんなパスポート持ってた、うん、日本来るとき、うんうん、
それはなんか来たことありますね、
うん、もうそういう時代だったんですよ、だから昭和47年っていうとさ、もう戦争関係ないと思うでしょ、
うん、
いやまだまだ、
うん、
もうずっと戦争引きずってんですよ、うん、この頃は
オキパイトだから、
うん、
この当時ですけども、オリンピック、
オリンピック、はい、
まず札幌ですよ、
札幌、
冬の
冬の、
あの日の丸飛行隊、
飛行隊
マスター
、笠谷
紺野、
もう一人誰だっけ、
青木かな、
うん、なんかそうだ、あ、青が出た、そうだ、
うん、で、あの当時ね、ノーマルヒル、ラージヒルじゃなくて70メートル、90メートルで、70メートル級でこの日の丸飛行隊、金銀銅独占、
うん、
そうそう、もう大変だよ、
そうだったよ、
うんうん、で、うちの死んだ親父、笠谷選手が日課ウイスキー所属で、
はい、
もうね、日課のウイスキーばっかり飲んでたよ、で、笠谷と笠井って似てんじゃん、
あー、そっか、
なんかやっぱりそういうとこミーハーなんだね、
あ
なんか、笠谷みたいな感じで、当時ね、あの今も中継あるけど、当時やっぱりそういうオリンピックってなったんで、毎週のように冬になると、うん、スキージャンプのテレビ中継があって、
はい、
もう笠谷看板なのよ、
そうだね、
あ、それを流してたんですか、
うん、中継で一緒に通れてたのよ、
うん、
笠谷とかが出るともう視聴率上がるわけよ、はい、要は大谷が出るから見るみたいな、
うん、
そのぐらいスーパースターだったよね、
うん、
僕はそれかろうじて覚えてる、
うん、あ、そうですか、
うん、いやだって オリンピックのメダルは覚えてないけど、うんうん、それから何年かまだ現役で、はい、やっぱり世界のトップだったから、うん、それは覚えてるよ。
今ほらジャンプだとさ逆ハの字、うん
うんうん、
あの、うん、やるじゃない、うんうん、その時はねまっすぐ、
はい、
両方ともまっすぐしてね、うん、あの飛んでたね、うん、浮力とか関係なかったんだ
ね、まあ、当時は、まあ、当時の理論がある
ね、うんうん。
これは本当に日本にとってすごくね、うん、明るい話題でした。
知らなかったですね、
ケイトの帽子かぶってる、はあ、その時まだ
夏のオリンピックはミュンヘン、
ミュンヘン、
ドイツ、
ドイツで、
あのドイツも日本と、うん、まあ、当時の西ドイツですよ、
うんうん、
まあ戦争でぐちゃぐちゃになったけど復興の証ってことでやったんですが、今年大事件が起きてるんですよね。
何ですか、何、
まあ、乱射だっけ。
ドイツというと、うん、いわゆるユダヤ人の問題があったでしょ、うんうんうん、
はいはい、
でそのユダヤに対するテロ組織がイスラエル人の選手村を襲って多数の死傷者を出したんですよ。これ悲劇のオリンピックって言われたんですよ。しかもそれドイツでやっちゃったもんだから、まあ相手はねイスラムのテロ組織ですよ。これがねやっぱり味噌つけちゃったんですね、
ドイツでやったから。
だからそれ以降ドイツではオリンピックやってない。
あら、うん、今でもですか。
今でもやってない。できるじゃん、ヨーロッパで一番金持ってる国だよ。やっぱりそういういろいろ事情あるんだろうね、うん、ドイツはね。
建物残ってるんでしたっけ、負の遺産かなんかで、
ね、残ってる、いくつかね、
あの、うん、今一般の国民が住んでるけど、
うんうん、いくつかある。あのベルリンの壁なんかもほんの一部は残してるし、うん、でアウシュビッツなんかポーランドだけどもちゃんとそういうの残してるからね、うんうん、そういう事件が
72年、
うん、あと、
はい、
これは放送外の打ち合わせの時やった、うん、恥ずかしながら帰ってまいりました、
横、はいはい、さん、
グアム島から、
はい、
で僕はその時覚えた言葉が、よっこいしょういち椅子に座る時これ流行ったよね、
流行った、
よっこいしょういち
よっこいしょういち、
うちの祖父がよく言ってました、
うんうん、俺も多分ね家族の誰かが言ってたのを多分聞いたんだよ。もう座ったから、よっこいしょいちっていう親父逆です。
ああ、そんなあったんですね、
といったところで、
はい、
コマーシャル、
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚は甘味焼き一本焼いてくれよ。
うーん、棒にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はあ、他店には決して真似できない自家製うま味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
あ、はい。
タパス&デリー、
もう一本。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番市原市役所そば今津商店です。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いたもしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。
千葉のイベントなら空海、毎食心を込めて作っています。 ZOZO マリンスタジアム、福田電子アリーナ、千葉大学のランチに出店中。おいしさたっぷり、コラーゲンたっぷり、牛すじ煮込み、もつ煮込み、温玉牛すじ丼、もつ煮込み丼が大好評。空海は千葉県内各地のイベントにも出店中。白いキッチンカーと横断幕が目印。
社長の田です、皆様ご賞味ください。空海、空海。
いいか金坊、今日は飯ヶ丘八幡様のお祭りでおっかに頼まれたから連れてきたけど、飴玉一つしか買ってやんねかんな。
言っちゃなんですがお父っちゃん、成長期の愛する息子にね、合成保存料や着色料満載の駄菓子を摂取させるつもりですか。
はあ、
それだったらね、近くで24時間営業中のドヒエモンで安心無添加のうまいもん買った方がいいよ。
なんだそりゃ。
国産プレミアム瑞穂のもち豚で作った豚うま味噌焼きや自家製塩麹で作った塩麹焼きとか、他では味わえないお惣菜やスイーツが売ってるんだよ。お湯で温めるだけで食べられるから、おっかさんも大喜びで、お父っつぁんにもいいことあるはずだよ。
金坊、それ本当か？でもお父っつぁんな、小遣いは飴玉買うぐらいしか持ってないんだよ。
お父っつぁん、ドヒエモンはちゃんと電子マネーにも対応しているから小銭いらずなんだよ。あたいのスマホでお父っつぁんにおごってあげるよ。
金坊、いつもすまねえな。
今話題の冷凍食品自動販売機ドヒエモンが市原タパスについに登場。お湯で温めれば出来たてのお味が楽しめます。八幡塾から市ヶ丘八幡宮そば、セブンイレブン向かいのド派手なオレンジ色の壁が目印です。 ZOZO マリンスタジアム、市原サービスエリア、各種イベント、市原国府プレミアム商品で一番人気の豚うま味噌焼き、豚塩麹焼き、新商品、低温調理で柔らかく仕上げた厚切りチャーシュー、数量限定で大変お得な味塩、豚の切り落としなどを販売。ご飯のお供、お酒のおつまみに最適です。お弁当や季節限定商品、有名スイーツも続々登場。24時間買えるタパスだけのオリジナルメニューをぜひお楽しみください。
タパス&デリ
ー、ドヒエモン。
はい、もうちょっと明るい話題いきます。よっこい小一のほかに、うんうん、新幹線、
はい、
この年に新大阪から岡山まで伸びました、
うん、あ、そうなんですか。
博多開業はさらに4年後です。
4年後、
だから北さんが生まれた年にはもう岡山まで新幹線来てたんですよ、うんね、これも懐かしいね、
うん、
コンコルドが初来日、
お
フランスの、
フランスから、マッハいくつで、
マッハ 2.4、ね、今はもうコストがかかりすぎるってんで、うん、もう飛ばなくなっちゃったんだけど、
あと騒音がね、騒音問題でね、
でその、まあ、スピード速いんだけど料金がファーストクラスで高いって話題になって、さすがに俺もコンコルド乗ったことねえわ、
うん、僕もないですね
ないでしょ
見た時ある？
見た時あったかな、まあ多分テレビなんかでしょっちゅう見てんだろうけどさ、映画とかでね、
あれ大きさも大きいんですか、普通の旅客機より。
いや、あのね、やはり飛ぶことに特化してるんで、
もなんか
ステルス戦闘機みたいでしょ。
そうそう、形独特、
乗員が少ないの確か、
細かったよね胴体がね、
だからそのコストもかかるから料金が高い、のね、いわゆるエコノミーなのにファーストクラスより料金が高いみたいなね、まあでも金持ちの日本人は何人か乗ってるはずだよ、コンコルドは。そんなは懐かしいよね。で、他にはどんなことがあったかと言いますと、モスバーガーの第1号店がなります。
モスバーガー、はい、
ロッテリアの第1号店が東京の日本橋と上野にできました、
はい、ハンバーガー、
ハンバーガーだ。マクドナルドが進出してきて、うん、で それに呼応してモスバーガーとロッテリアですよ。で他に、
はい、
これも景気の良い話題ですよ、
はい、
缶ビール、
うん、はい、
初めて、
はい、
500ミリリットル缶が発売になった。
お
だ、それまで大きいものっつったらやっぱ瓶だったんだろうな。
札幌ジャイアントとかさ、なんかずんぐりしたのがあったよ、
でこの年バカ売れしてます。でスポーツ界、
はい、
ジェシー高見山が大ブーム。
大相撲さんですか、
うん、要は初めて外国人で席取りになったと。
マルハチ
すっごい人気で、
人気だった、
ドラマにもなりましたね。
そうで外国人力士が初めて幕内で優勝したってんで、これすごかったよね、
英語の教科書になんか載ってましたよ、
で有名だったじゃん、あの稽古がきつくて泣いてるだけ、うん、これ涙じゃないよ、目から汗が出てるんだよって
言って、そう言ってたんですか、
すごい愛嬌が、
愛嬌があった、 で高見山のね、これはまあまあまあこういうこと言うとうがった言い方になるんだけども、はい、横綱にも大関にもならなかったっていうのがまたいいわけよ。
あ、
強いんだけど、
まあやっぱり日本人には勝てねえ
な。そうそうそうそう、だから小錦が大関になる時ってのはこれはもう
部員だ
ったのよ。
ああそうですか。
でまた高見山と違って愛嬌がなかったんでね、
バラエティーとかすっごいいっぱい出てましたよね。人気者でしたよね。
まあでもね、これが外国人力士、この頃からハワイブームですよ。でその小錦が来たり、あけぼろが来たりするきっかけになったわけですよ。その後でモンゴルというね、まあ、やっぱり何事にも歴史があるという。でまああまり物騒な話題はやりたくないんで、川端康成さんが自殺したとか、あんまりそういうことは やらないようにします。じゃあね、流行語いきますか。
流行語、はい、
あんまり時間がないんで、巻きでいきますが、この年一番流行ったのは、お客様は神様です。
あ、いいですね。
南春夫でございます。
世界の果てからです。
そうそうそう、はい、まあその万博は昭和45年だけど、これコマーシャルだよね。あとはですね、ボーリングがまだブームだったんで、爽やか律子さん、これは増田世代は知ってるよね。
律子さん、
あの中山律子さんっていう女子プロボーラーの人がいて、でこの世代の女の子で律子って名前は必ずクラスに一人いた。
律子いた、
うちのクラスにもいた。
それが有名名前
で、超すごい。
あ、そうですか、
ね、ボーリングブームの立役者だもん。
あやかる人多いですよね、スポーツ選手から。
そうそうそうそう、だからあれだよ、あの荒木が甲子園行った時大輔って名前が流行ったし、
その時に生まれた子供ですよね。
だから俺鉄春って名前つけられて苦労したんだよ。
結構からかわれた。
からかわれたよ。まあそれはまた別の話なんで、だ結構大変なのよ。だ安易に有名人の名前つけちゃダメ。まあでもリツコって名前は悪い名前じゃないけどね。さあもう一つ、はい、これも流行ったね、電卓答え一発貸し読み、覚えてるでしょこれ。
覚えてる、知らないですよ。
要はそれまでの電卓ってこんなでっかい電卓なのよ、業務用の、それがこんな手のひらサイズで、このね答え一発貸し読みに、
いくらだと思う、
はじきたまで表示され
て、いくらだと思うそれ電卓、
電卓、今だいたい300円いいのね、500円ぐらい買えるじゃないですか、
いくらだと思う、
その10倍で5000円、
ああ12,800円、
あらそんなすんの。
いやこれがね、画期的だったんですよ。
そうだよ、
でも業務用とかのでっかいやつってもっとすごい
値段するわけですよ。
まあそうですか。
それが持ち運びできて、これで12,800円って言ったらこれバカ売れしたのよ。
なんでさ値段覚えてるの。そういう CM だと願いましては370何円なり2700何十何円なり何円では12,800円っつって、
それで最後に答え一発貸し読みにってい
う。昔の河川とかの CM って定価言ってましたよね。
定価言ってたよ。
そう、そうだね、マックロード、23万いくらみたいな。そうだ、言ってた言ってた、覚えてる覚えてる。
テレビが19万8000円とかさ、
今だとそこから値段下がりますよね。
そうそうそう、まあ当時はそういうもんだったから、
希望小売価格だろ今、
メーカー希望小売価格ね、はい。でですね、まあ、そんなところが流行りですね。であとはですね、オロナインエッジ軟膏、ソックタッチ、頭髪とオールレーズあたりがこの年に、流行りましたね。
ソックタッチあったな、なんか、
あの靴下のね、女の子がやってた、
なんか今でもあのアルビタで流行ってるみたいね、ソックタッチは、
ね、ほらルーズソックスとも
言う、そうそうそうそう、
これ小学校の時に俺うちの姉ちゃん持ってたから、その7年前くらいからあったんですね。
だから昭和、だから流行った、だからまあ女の子がね、今靴下見えないぐらいの短さだけど、当時はね本当にあの、なんか昔の女学生みたいな感じの靴下で、その靴下下がるのが良くないみたいなね、そういう時代だから。でですね、次、まああのアニメとかはね、あの以前漫画特集でもやったりしたんで割愛しますけども、そうね、特撮好きだから特撮、何が流行ったか、昭和47年、怪決ライオン丸、
ライオン丸、
ウルトラマンエース、
エース、はい、
超人バロムワン、
アルマ、はい、
人造人間機械だ
機械だ
アイアンキング
アイアンキング
これです
再放送でよく見ましたね、
僕はアイアンキングは DVD 全部買いました。
あ、そうですか。
めっちゃファンだったんで。
あれで水飲むんですよね、
主役アイアンキング、ね、アイアンキングめっちゃ喉乾くって、ね、で石橋庄司が相棒で、アイアンキング一人で勝てないから必ず石橋庄司がムチ持ってあの戦う。で知らぬい兄弟とか覚えてない？
いや
あのね、最初に知らぬい一郎が出てきて、うん、やられると次の週に知らぬい二郎が出てきて、はい、三郎四郎おいおいおい知らぬい二郎が分かんないみたいな。
そうなんですよ。僕はライオン丸ですね。
解決ライオン丸ね。まあ、この辺のところはね、あのマニアがいるんで、またどっかでねやりましょう、うんうん、でテレビで流行ったのは、はい、太陽に吠えろ。あ、この年から放送開始。
そうですか。
で時代劇で爆発的ヒット、木枯らし紋次郎。
紋次郎、
あっしにはかかりのねえ子ってどこかでっていうね、このところ頃子供たちが爪楊枝くわえの流行ったんですよ、
72年
そう。
だからあれですよ、三日月村が我が地元の群馬にありますから、
なんかね、あの頃僕も再放送世代だけど、なんか上州無宿、なんかね、無宿って言葉に憧れてね、単なるホームレスなんだけどな、映画、
はい、
ゴッドファーザー、フレンチコネクション、時計仕掛けのオレンジ、はい、ダティハリ、大作。邦画では男はつらいよシリーズと兵隊ヤクザシリーズ、はい、
72年で始まってるんですか、トラさん。
もっと前だけど、国民的映画だったのよこの年、
はい、
必ず年に2回、
2回、
で兵隊ヤクザシリーズ、これあれ活心だよ、
活心、
これが流行ってました、
はい、
ヒット曲、
はい、
マスターも多分ね、ああっていう、
うん、
これね昭和48年でもやったんですが、72年一番売れたのは宮四郎とピンカラトリオ女の道、これ47年48年2年連続でオリコン1位なんですよ。
すげえな
とんでもない、
あ、おかっぱの人でしょ。
あ、まあそんな感じ、
まあまあまあね、ド演歌、
ド演歌、ハコとかヒヤヒヤして、
そう
あれがスケベそうな
でね、あのこれにね惜しくも勝てなかった、2位が、小柳ルミ子、瀬戸の花嫁、小柳ルミ子ブーム、瀬戸ワンタン、日暮れ天丼って替え歌が流行りました。
あ、聞いたことありますね。
歌
ったことない、
全国的に流行ってますよね。
流行った。でね、地域によって歌詞違うらしいんだよ。もう面白いです。
聞いたことあります。
で、これ次やっぱり天地真理、
一
人じゃないの、
天地真理ですね。
で、タクちゃん、吉田拓郎、結婚しようよと旅の宿、
2曲とも、
昭和47年、やっぱ神様だよ拓ちゃん、
未だに聞いちゃう、
聞いちゃうよね、
歌いますね
拓ちゃん、いいよね、やっぱフォークこの頃強い、青い三角定規、太陽がくれた季節、は何を今
あれ高校サッカーかなんかの、
ね、そう高校サッカーですね、はい、今でもなってますね、
次、橋幸夫、
橋幸夫、
子連れ狼、
人人人ちゃん、
人人ちゃん、人人ちゃんっていうね、次、オーヤンフィフィ、雨の御堂筋、これが一番歌じゃないのかな、
雨降るかいやラブイズオーバーの
こと
だと思
うな。親指この頃やっぱりねトップ歌手でしたよね、でもう一つ森まさ子がデビューしました、先生っていうね、それはせだスタタンで初めてプロデビューしたのが森まさ子、で彼女が売れたからスター誕生打ち切りの危機になったんだけど続けることができたって言った。
そうなんですか。
で森まさ子見て桜田淳子は歌手になりたいっつって秋田から出てきたんだってさ。
へえ、そうですか。
だからそういうきっかけがあるんだよ。
桜田淳子って秋田なんですか。
秋田だよ。
あ、そうなんですか、なんかあの横浜っぽい感じの、
あ、山口百恵が横須賀、
横須賀っす
か、で森まさ子は岐阜、
岐阜、そうですか、
まあ岐阜っぽいね、
だ森まさ子がいなかったらスタタンじゃなかった、次、はい、これも、まあ、僕幼稚園だったんだけど、みんな真似しました、山本リンダ、もうどうにも止まらない、真似しなかった、
いや 真似はしてないですけど、なんかまあ今いやらしい歌だなと思って。
いやこの頃ねこういう特徴があると子供たちはみんな真似するんですよ。
へそ出しルックな。
そうそうそうそう。
ちょうど桜桃子先生がこの辺りから、ね。
そうそうそうそうそうそう。
小学生で。
うん、再放送で見た仮面ライダーに、うん、山本リンダーが出てたのがあのイメージですね。
まあね人気あったからね、うん、タレントとしても、う
ん、もちろんその歌は知ってましたけど、
うんうん、はい次、はい、これも流行った、はい平田孝夫とセブスターズ八の武蔵は死んだのさーって、あー覚えてない。
いや全然あの聞いたことあるけど、うんそ の, あ の, その歌手の名前は
知らない。なんで流行ったんだろうね。
ねえ、
うん、流行ったのよ、うんうんうん、あのね時々こういうねなんか変な歌流行るのよ、はい、だってこ次の年の48年は赤とんぼの歌流行るんだからね、うん、変な歌流行るんだよ ね, ね、うん、はい次、さっき文次郎で出ました、上条連彦さんの誰かが風の中で、うん、これいい歌だよね、
うんうんうん、これトラクターの CM の
曲に な, んかそん
な、ああなってたなってた、
はいうん、でご本人が出て、
うん、これマスター覚えてるでしょ、平浩二さん、
あ
バスストップ、
何ですか
それ、バスを待つ間にって、
知らないです
よ、ああまあまあ、うん、これは47年を知らないとわからない、うん、
懐かしいね、うん、
じゃあ次これ札幌オリンピックで流行りました、トワエモアさんの、うん、虹と雪のバラード、
これもいい歌だったな。
学校の音楽の時間に合唱、うん、
教科書載ってたよ、ね、音楽の教科書
習いました。
いやこれねいいんだ、いい曲なのよ、うんうん、
どんな曲なんですかちょっと、
巡り会える札幌の地にっていうね、うん、君の名を呼ぶオリンピックと、もうガチでオリンピックの歌なのよ。
いやそう知らないですね、
なんか本当にさ、なんかあオリンピックも
う始まるってね。そうそうそうそう、いや覚えてるもん俺
こういう歌
で、僕中学の時、音楽の時間で歌わされたよ、その合唱コンクールってあるじゃん、
はいはいはい、
課題曲みたいな感じで。
そう僕もそうです、
うん、うち田舎アモリじゃん、
はい、
でやっぱりウィンタースポーツが盛んなのよ、うん
はい
うん、でその札幌五輪知ってる先生たちがいっぱいいるから、うん、やっぱりこういうのに反応するんだよ、うん、昭和47年ラスト、
はい、
郷ひろみさん君たち、男の子女の子、
そこからですか。
そうなのよ、
72年、
そう
47年、
そう
はあそうですか、ゴー、うん、
そうですよ、
ゴー、
う
ん、いいじゃないですか、
さあお待たせしました、1972年、
はい、
どんな有名人が生まれたか
有名人生まれたか、
はい、まあ言った中はありますけど、
はい、
48年は個性的だって言ったでしょ、
うん、
昭和47年、
はい、
癖の強い人が多い、
あー分かるよ分かるよ癖が強い、
分かる気がする、
やたらお笑いが多い、
お笑いが多い、確かに、
ちょっと巻きできます、
はいはいはい、
論文の田村亮、TKO の木下、中川家礼二、良い子の浜口、長州小力、広志、藤井隆、良い子の有野、小梅太夫、品川広志、バナナマンの日村、ガレッジセールのゴリ、宮川大輔、ワッキー、剣道小林、スピードワゴンの伊藤だ、アンジャッシュの、名前間違えられる方と、渡部
あそうですか、うん、みんな47年、
ね、なんか癖強いよこれみんな、
うん、癖強いですね、
うん、スポーツこれも癖強いの多い、
はいはい、
ビッグボス新庄、
はい
うん、無双山、土佐の海、スケートの堀井学ぶ、キューちゃん高橋尚子、野人岡野、
あそうですか、
うん、で貴乃花、
高野、はい、
真壁プロレスの
強いね、
みんな強いっしょ、
みんな強いよ、
うん、芸能、
うん、
この辺も癖強いの多い、
はい、
平井堅、
はい、
あと、玉潰しの片岡愛之助さん、
あ、
うん、バレエの熊川哲也、
はい、
石田ひかり、
うん、
で小沢夏樹、アイドルから AV に行った小沢夏樹、
うん、
おっぱい丸出し時矢貴子、
はい
おしん小林綾子、
あらそうですかね、同級生、
西田ひかる、
はい、
中居正広、
はい、
梅宮杏奈、
はい、
戦場カメラマン渡辺陽一、
ああもうそれ一番だ、
歌舞伎役者中村獅童、
はい、
牧九郎堂、堀江門、
あそうですね、うん、
マツコデラックス、
はい、
新島愛、
お
キムタク、
はい、
松雪泰子、
はい、
高岡早紀、
うん、
声優の、宮村優子アスカ、はい、あとさっき言ってたね、うん、ペヨンジュン
背が強い、
あとサッカー、
うん、
ジダン、
ジダン、うん、背が強い、
ジダン、フィーゴ
背が、
バスケットのシャキル・オニール、
うわ背が
どうです、
すごいな、
で来た
来た瞬間背が強い、
これはすごい、
でまあね時間が来たんで、はい、感想は後ほどお伺いいたしましょう、うん、さあ、マスター、はい、もう一曲曲の紹介をお願いいたします、
は
い、
それではウルで旅一重です、どうぞ。
ここからはですね、癖のないスポンサーをご紹介させていただきます、まずはそばグルメ北駒さん、市原市犬鳴り茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店さんです。市原ジビエのワイルドポーク、こちらの方はね、あのオリジナルメニューを数多く揃えております。さらに、8月のすすめ、アナゴ、アナゴ天せいろ、アナゴ天ぷらそば、アナゴ天重セット、いずれも1600円、好評いただいております。さあ、そしてそばコロッケ、こちらはじゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がりが自慢の一品です。300円で販売しております、テイクアウトもできますので、お店でもご家庭でもどちらでもお召し上がりいただくことができます。そしてパートさん募集しておりますので、詳しいことはホームページあるいは電話でお尋ねください、ホームページですが、市原そばグルメ北駒というキーワードで検索をお願いいたします。営業時間午前11時から午後8時まで、ただしお蕎麦がなくなり次第終了。毎週木曜日が定休日。電話番号043674-0059番、74の
つるつるごっくん。
さあ、続きまして今津商店さん、頑張ろう市原市、全国のお米を販売しております。北海道ゆめぴりか、秋田ジャンマイ、秋田小町、山形つや姫、たわわ生え抜き、富山コシヒカリ、千葉つぶすけと他にもございます。ご家庭やお店への配送も行っております。さらに店頭では玄米の量り売り、こちらを 100g から受けたまっております。お米以外にも山形県鳥海山高原ヨーグルト、鳥海山麓である牧場で育ったこちらの生乳が決め手となっている濃厚なヨーグルトです。プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラ・フランス味、各480円、税別、こちらの方もね、ぜひお買い求めください。さらに秋田神代お母さん手作りの味、いぶりがっこもございます、備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービス、コロナや天災対策に、ご利用いただけるサービスですが、いつでも新鮮なお米が食べられるという点もご好評いただいております。詳しいことは今津商店さんまで電話で直接お尋ねください。市原市役所そば、電話番号043621-0618 番、毎週日曜日が定休日です。続きまして、公益社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせです。市原市にお住まいで60歳以上で健康で働く意欲のある方、どなたでもご入会いただけます。さらに、こちらシルバー人材センターでは市原市内の空き家空き地の管理も承っております。詳しいことはホームページをご確認いただくか、電話でのお問い合わせは0436603551番となっております。さあ、北さん、はい、新年お願いします。
はい、空海からのお知らせです。牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじ煮カレーなどをお店で出しています。テイクアウトも行っています。キッチンカーにて ZOZO マリンスタジアム福田電子アリーナ出店中です。その他千葉県内各地のイベントにも出店中。白いキッチンカーと大きな空海の横断幕が目印となっています。美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷり、名物の牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじカレー、丼物もご用意しております。出店日など詳しくはホームページ、ツイッター、インスタグラム、フェイスブックなどを参考に見てください。アルバイトも募集中です。
空海は癖のあるお店です癖のあるアルバイト募集しています。ありがとうございます。
なんかさ昔のあのなんか金どこのさなんか斎藤清六みたいな
やつ。
じゃあまあ、
はい、それでは取り直しまして厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をくださいとのことです。3桁ダイヤル189番です。いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、よろしくお願いいたします。はい、続きまして市原市からです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら不法投棄ストップコール24時間の受付は0436-24-5374 番、0436-24-5374 番、こちら夜間土日も OK ですのでよろしくお願いいたします。みんなで綺麗な市原市を守りましょう。以上です。
はい、ありがとうございました。まあ、時間も残りわずかですが北さん、
はい、
あの感想を伺いたいんですが、
もう47年なんかいろいろありましたね、ニュース的にもあるし、うん、なんかあのでもオイルショックとかもあ
って48年、
え、48年ですか、うん、そうですか。まあでも47年ですごいいろいろとね、歴史の節目という感じの
まあ毎年節目だけどね、
ニュースもあり、うん、癖の強い、
うん
う
んね、いやこれね、うん、まあいろんな有名人ってさ生まれてますよ毎日のように、うん、ただ裏返ってわけじゃないんだけど、うん、やっぱりね、うん、年によって特徴あんのよ、
うん、
うん、別にこれわざと酔ったわけじゃないんだけど、うんうん、調べてたら随分この癖のやっぱそういう年なんだのかなっていう、
多いですよね、
うん、だってマスター生まれた1960年っていうのは、うん、どっちかっていうと、うん、物事の中心になるようなね、うん、芸能界でもスポーツ界でも、うんうんうん、だってマスターと同い年、うん、マラドーナとアイルトンセナだからね、
なんとも言えねえな、
うん、で、ね、マスターは串焼き界の中心だから、
あっと来たぞ
串焼き界の中心、
よいしょが来たぞ、
狭い社会だな、
よいしょが来たぞ
で、この人は個性的、
あ、
だって同い年がガクとネズミ先輩ピコ太郎
そうですか、
とマツコデラックスと同い年か、
そうですよね
癖というか体型がすごいな、
ね、体型すごいし、もう、まあね、ケンコバさんとかもね、
うん、
癖が強いし、
ね、
中川家、
中川家レイジ、
レイジ、うん、レイジも癖強いしね、
だ個性的だな、
うん、ね、
だってスポーツ界でもそうじゃん、ビッグボスとか
言
うから
、ね、あ、そうですよね、
皆さん第一線で活躍されてる方ばっかりじゃないですか。
そう、いやそういう人ばっかりだけど、
うん、
そりゃこの年だって200万人ぐらい生まれてんだよ、
やっぱこのベビーブーム、
そう
多いんだ、
まあ本当にね、すごいな、うん、俺も頑張っていかなきゃなと、
ね、
うん、ね、鉄板焼き界の中心にならないかな、
日本全国まんべんなく多かったってことなんですね。
そう、
うん、
まだね、あの今の時代と違って経済格差もないしね、そんなにね、
うん、
まあお金持ちはいたけども、うん、今みたいに極端な格差ないじゃない、上級、
うん
うん、国民と、
まあね、
ね、なんかみんなそこそこ働けば幸せになれたっていう、
みんな中流階
級、ね、そう
ちょうどだからこの頃が北さんも僕ら、うん、親の世代はバリバリこれから伸びていく子だから、勤め人やってると毎年給料上がったって言ってましたよね、
うんうん、だからあれですよ、環境、労働環境で言うと多分今よりブラックなんだよ、
うん
うんうん、
確かに確かに言ってました、うん、月150時間以上の残業、
ただそれ全部残業ってやつから150時間、
そうですよね、
これ堀越君の時にも話したんだけど、あの昔はボーナスは税金つかなかったんだよ、
うんうん、
だから給料低く抑えて税金のつかないボーナスを厚くして、それで総収入にしてたけど、
はい、
給料3ヶ月分が夏フィルで、あとは厚生のあれで、 会社が保養所いっぱい持ってるから、
うん、あと接待費バンバン落とせたよ、ね、昔は、うん、僕ですら話がなってまだねバブルの余裕残ってる頃飲みに行って領収書もらうんだよ。それでうちのボス事務局長の機嫌いい時にこれ経費でお願いずっとくれた。若い連中でキャバクラ行ってお前何しに行ったんだキャバクラにって言っていやいやこれ接待ですとみんなで交友を深めるためにですね。ああしょうがねえなって今は絶対くれない。
いやでもなんか良かったですね。72年なんか勉強になりました、うんねうん、
またね今後こういう機会、うん、多分次は昭和43年か、
うん、次は43年
あれだな来月とは言わず北さん来た時にやろうか。
あいいです ね, 楽しいですね。
それまでちょっと撮っとこう、うん、はい、ということでございましてね、うん、8月あっという間に終わりました。9月ですね来月、うんうん、早いもんですよ。はい、本当に北さん今月お付き合いいただきありがとうございました。
いや感謝します。
それではね皆さんまた来月です。さよなら。
どうもでした。
ありがとうございました。
桂田赤のおはよう市原。この番組は
柔らかステーキ牛が人気のタパスアットデリー、
そばグルメ北駒、今ずつ商店、
鉄板焼き空海、
以上の提供でお送りいたしました。
いらっしゃい。豚のうまみそ焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚うまみそ焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこの串焼きのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、市原国府プレミアム商品に最高得点で認定され、ふるさと納税の返礼品でも人気でもって第1回うまいもん選手権で堂々入賞したこと自慢したいの。
あ、はい。
タパス&デリー。
ねえねえ先輩、今日のランチはどうします。
そうね、空海の丼、これ一択。
いいですね、コラーゲンたっぷりで私も美肌になれるかも。
え、それ以上綺麗になっちゃうの
先輩。
タパスアットデリ、市原市八幡宿発の新名物飯ヶ丘五平餅は神社の五平を模しています。お米は市内燕農園の低農薬米コシヒカリ、漬け味噌には千葉県名産の落花生と香り高いごまをふんだんに使用、丁寧に作られた自家製品です。
うーん、かぐわしい米の香りと焼けた味噌の香ばしさが立ってるね。
飯ヶ丘八幡宮のお膝元、飯ヶ丘五平餅、大人気なので売り切れたらごめんなさい。お買い求めは各地イベント会場にて。
タパス&デリ
ー。あー暇だな、テレビも飽きたし、たまにはラジオでも聞いてみるか。なになに、あなたのその行動もしかしたら周りの人とずれてるかもしれないですよ。武尊文の今日から始める我流人、毎週水曜18時から。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いたもしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 番そばグルメ北駒です。